自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの修行です。
パーパスドッグチーフメンターの長谷川です。
いや、
これは、
今回5人目かな、ゲストをお迎えして、岡田さん、お聞きしました、サンライズジャパン、いつも間違えちゃう、サンライズジャパン病院、病院長の岡田さんね。なかなか刺激的な会話でしたね。
いや、これこそ火がつきましたよ、本当これ聞いてて。
火がというと、
僕結構自信ないキャラなんですよ、こう見えて。結構自信がなくて、でもなんで自信ないんだろうと思うと、やっぱり岡田さんの話聞いてると、多分ね、やってないとか考えてないというか、なんですかね、努力してないことをやってみろって言われても、そりゃ、できないな、できるかなって言いながら、こうやるんですけど、多分岡田さんも常に努力してるし、もしそういうチャンス、まあ、その機会があった時に、多分そのためにまたそこで努力すると思うんですよ、徹底的に。だから、その、自信があるというか、その、やってんだからそれ自信があると。っていうのが、すごく、なんか、刺さったというか、もう、なんか、心が、なんか、突き刺さったっていうかね、痛い心が。
ちょっと、そう、自分自身の至らなさにね、なんとなく頑張らなきゃっていう感じになりましたね。
だからなんか、自信が、そう、まあ、まさに酒井さんおっしゃるように、裏付けがあるから、うん、だからそれは別になんか、性格とかじゃなくて、まあ、やることやってるから、それは別にやれるよねっていう、それはそうだよねっていう話だんで、なんかちょっとこれから自分も何かチャレンジするときとか、なんかこう、まあそれこそ試されたりとかしたときに、そっからじゃ、それまでもちろんやんなきゃいけないけど、そっからももう、じゃあもうやるんだったらもうやってよぞっていうふうに心構えしなきゃいけないなっていうふうにですね、本当に火をつけていただきました、今日は。
あれは恒例の第1回から第3回目、ラップアップ長谷川さんコーナーはちょっと今日は。
あ、そうですね。ちゃんとメモってますよ、は
い、
私も、
はい。よろしくお願いします。ちょっと今日からね、お聞きの方もいらっしゃるんで、今から長谷川さんのラップアップを聞いて、興味があったら1回ね、戻って聞いていただくとって感じですけどね。ハードル上げちゃいましたかね。
いるんですまあもう本当にサマーライズしてますからね。
サマーライズ。はい。
そう。だからまあ、岡和田さんですよね。まずはその、高校生の時に、まずはその、仲間とキャンプをしていて、で、まあ、どうするってなった時に、こう、医療を志すんですけども、まあ、それがやっぱりこう、人にやっぱ影響を与えられる、そういうような仕事は、教師を最初興味持ったんですよね。教師はやっぱ人に興味を与えられるっていう考えた時に、医者の方がもっと与えられるんじゃないかっていうような話になるし、かつその、お子さん、小児科であれば、本当にその、この、まあ、将来、こう未来を変えることもできるんじゃないかっていうことで、まあ、高2の時に、医師を、まあ、小児医師を、志して、猛勉強をされて、で、一浪もされて、まあ、順天堂に入るんですよね。うん。でもそこからもあれでしょうね、本当常にこう、PCA を回しまくって、うん、順天堂行って、アメリカはあれですかね、順天堂にいながら行ったのかな？で、アメリカに行って。
順天堂、そうだね。順天堂として、ミシガンに行ったんだけどな、
う
ん。留学。
で、戻ってきて、浪江、地元の浪江の診療所にも行って、って感じですよね。
そうだね。
うん。で、それで、そこで、で、まあ、もう33歳にして、医局長に就任されるってことですよね。
うん。
まあ、そこのちょっと時系図わかんないですけど、で33歳で医局長をやったときに、やっぱり新しいことにチャレンジしていこうっていうことで、ね、酒井さんの早稲田の MBA に入られたりとか、まあその順大のその組織をね、こう変えてい、こうとかいろんなチャレンジをする考えになって、で、また考え抜いた末、やっぱりじゃあもう海外でチャレンジしようということで、カンボジアに行くと。で、特にカンボジアは、あれですよね。その、カンボジアの場合は、こう、やっぱり、あれですね。これちょっと2回目とかになっちゃいますけど、日本の医療はやっぱり優れているっていうことを海外に、やっぱりこう出していきたいというようなことで、 で、まあ、そこのきっかけもあって、海外にカンボジアに行くと。で、しかもカンボジアに行くと、医療が入、日本の医療が入ることで、日本の会社が安心してきてくれて、どんどんこう国が変わっていくっていう目の当たりにして、で、まだ今も、他の国でも、中央アジアとおっしゃってましたけどね、またそういうようなことをチャレンジしていきたいみたいなことはおっしゃってましたよね。うん。それが今
ね、
の、
うん、
岡
なん
田
か
さんの経
常に
歴。
動き続けてる、とどまってない感じがしますね、なんかね。
やっぱり考えるんでしょうね。こう、目の前のことを真剣に、多分、僕の10倍ぐらいはね、目の前の事象のことを考えるんですよ、きっと。うん。
確かに。
そうすると、きっと課題が見えてくるんでしょうね。
なんかあれよくないですか、小さい頃のお父さんからの教育。
大晦日に。
大晦日に、一年の振り返りと翌年の目標を立てろっていう、
すごいですね。
ちょっとパーパスドッグにも通じるね、この目標と。
普通の家庭だったら、そんな去年のことなんか親父覚えてないですからね。
いや、
そう
そう
そう。
そうそうで
だ
す
いたい、
よ。
あ、そうなんだ。来年じゃあ頑張れよ。で終わるのが、もうあれですもんね。ちょっとお前去年やったこと全然、去年行ったこと全然できてねえじゃねえかよ。みたいな、これ始まって。すごいこう、経営者としての、ダメ出しが、ガチダメ出しが入るわけですよね。でもそれよりも、お母さんも考えてきっと1年間、ね、こう、じゃあ、今年こうやって行ったから頑張ろうみたいなのをやる。まさにそうですね。パパストックのこの定期的にキャリアを、点検するっていうコンセプトに、あれです
まあ
ね。
ね、やっぱり自分でやれって言ったらなかなかやりきれるもんじゃないから、お父さんのその辺のこうね、教えみたいなところで、まあ半分無理やりかもしれないけど、やったことでいろいろこう習慣化になったような感じもね、しますよね。まあ書
まあ、
き初
そう。
めなんかするけど、書いて終わりですからなんだもんね。
確かに。
朝ね、正月一日書くけど。
毎年やってるからそういうのあるんでしょうね。今年はこういうふうにいったなとか、なんかそうすると、ね、まあ、年に一度ですけど、定点観測するわけですからね。で、去年
考
こんな
え
こ
る
と。
きっかけにはね、なるのかもしれないですね。あ
で
とあ
すよ。
れ？彼女ができたら、報告したらお小遣い増額制？
早
なんとい
い。
う、この、インセンティブの付け方っていう
そうで
ね。
すね。初めて聞きました。そんな過程初めて聞きましたけど。まあでも、なんか風通しの良さそうなご家庭ですよね。
そうだね。修行さん、どうですか？彼氏ができたら、言ったらお小遣い倍とか言ったら、親に言います？
そう、特に親父に言いますかね。
そうですよ。私は紹介したいタイプなので、もう、全然言いたいですね。
ね、もうなんか、1ヶ月ぐらいで変わって、どんどん増額を狙っていきたいとかいう感じの 次から次へ紹介するみたいな。
でもそこでも、なんかこう、きっとお父さんは言いやすい雰囲気というか、そういった家庭だったんだろうなっていうのも、私は思いましたね。
そうで
お母
すね。
さんの家庭。
なんかね、その厳しさもあり、と、なんだろうな、心理的安全性もありで、なんか素敵な感じですね。
で、今、未だにね、お父様に、経営の、ね、今、経営者って同じ立場で悩まれた時には、アドバイスを受けるっていう。で、そういうところも、まあ、尊敬されてらっしゃるんでしょうし、まあ、結構謙虚に聞けるっていうところは、やっぱり、岡田さんの、いいところというか、それ
強
も
み
一
です
つ
よ
の強み
ね。
なんでしょうね。
なんか弱点がなさすぎて参考になるのかならないのかわかんないけど、たゆまない自信っていうのが、やっぱり、自信がある人、なんだろうな。何もなく自信がある人っていないんだなってちょっと思いましたね。やっぱ、裏側でなんかやっぱりそれなりの努力をしてるから自信があるわけで、なんか自信がないですって言ってしまう人にはもうちょっとやっぱり何かしら努力が必要なのかなって。思
まあ、
う
す
の
ご
と、
く。
まあ、ある意味、周りのサポートみたいなのも、ね、自信がないっていうことで支えるっていうので、まあ、一人じゃね、不安だから、もう一人いて、自信をつける、一緒につけるみたいなのもあってもいいの、ある必要性があるんでしょうね。
やっぱ、ああやってこう考え抜いている人には、周りの人も、なんか手を差し伸べるってちょっとおこがましいですけど、なんかこう、助けたいって思いますもんね。そこまで考えてるなら、じゃあちょっと、こういうふうにやってみたらどうとか、こういう紹介するよとか。まあね、あんまり考えてない人だったら、まあまあで終わっちゃいますけどね。
あとあれじゃないですかね。まあ結構言うだけの人はね、結構いるっちゃいるんですよね。でもなんかこう、やっぱ考え抜いてないと薄っぺらい感じの言ってて、なんか、はいはいっていう人も中にはいたりするんで、その辺のこう、解像度というか、重厚感みたいなのはやっぱり岡田さんの場合は考えてるから、リアリティがあるんでしょうね。
確かにそうですね、本当に。
なんかほら、ね、今から僕が大谷翔平になりたいって言っても、はいはいじゃないですか、基本的に。
それは本当にはい
はは
いですね。ですね。
確かに、まあ、あとは、なんか私が感じたのは、こう、レベルアップしていっている自分を楽しんでるなっていうのも、しましたね。
新しい、いいよ、奥池。
なんかできる
まあ、
こ
そう
と
ですよ
っ
ね。
ていう。
で、技術をね、本当にこう、手術の技術を練習するとか、で、そうすることでもっと、どんどん、大きな仕事ができるようになっていくっていうのは、そうですね、本当にいい感じのスパイラルなんでしょうね、お母さんの場合は。
常にレベルアップしてる印象確かにありますよね。なんか、レベルも確かにな、キャリアップしてんな。アメリカ行ったりとか、MBA 取ったりとか、海外行ったりとかっていう。あんまりお医者さんいないですからね。お医者さんになった以上みたいな人もね、結構聞きますし。
で、ね、准教授まで行ったらもうね、あとはもう教授、ね、目指せばっていう話で、そこでね、やっぱりちょっともう一回自分を、ね、試したいって言ってましたもんね。自分が、なんか、その看板ないところでもどこまで通用するのかみたいな、っていうことを、となんかまあ、それもなんかあれですよね。きっとなんか、ちょっと俺、海外行って一発やってやろうとか、そういうなんか、なんていうんですかね、薄っぺらいというか、何も考えないんじゃなくて、さっき言ったみたいに、それでまたその時も、多分すっごい考えたんでしょうね。で、さっき言ったように、じゃあカンボジアだったら、医師免許が日本と同じだし、国の制度もあるしとか、そういうのも考え抜いた上で、じゃあカンボジアに行こう。なので、やっぱあれですね、僕の弱い、考え抜かないところですね、まさに。本当にもう、本当にそこなんですよ。薄いんですよ。
なんかね、結果まで出したもんね、実行してね。
そう。
考える
そう
の
な
と
の。
ね、動くのがね、ちゃんとね、バランス取ってるんですよね。
そう
深い
で
し、
す
動いて
ね。
るしっていうのはね、結構すごいなと思いますね。
課題とか目標設定もきっと本当にロジカルにきちんと調査した上で決めて、そうするときっと、まずやることも明確化されますしね。で、まあ、それこそ自信持ってやっていくんでしょうね、それに対して。いや、
い
本
や、
当にな
んか
勉
ね、
強になりました。
さっきの第3回でエピソードで言いましたけど、一緒に宮崎のシーガイアのところのホテル泊まったんですけど、まあ、横、同じ部屋で何人か5人ぐらい、ん ?3 人?男は3人だったのかな?泊まってて、飲みながら明日の朝ちょっと走りたい、ランニングしましょうみたいな話になってたんですけど、僕はもう朝目が覚めたら眩しいなと思って横パッと見たら岡田さんいないっていうね、一人で走りてるっていう。ちゃんと走ってるこの人と思いました、なんかね。この差大きいなと思って。
今日から、あれですね。なんか、少しだけこう、なんか生き方というか考え方が変わる今回は回でした。本当にあり
なる
がとうござい
ほど。
ます。
ちょっとなんかあれですよね。ちゃんとしなきゃっていうね。
そうなんですよ。そうなんです。そうなんです。
そうですね。確かに岡本さんはおかげで私たちに火がついた。
いや、
そうです
本当
ね。
に、本当に。
ちょっと困った時にこれ聞き直しましょうかね、見直
そう
し
です
で。
ね。
やべ。
こんなこと言ってんじゃん、俺、みたいな。
いいと思います。おい。
ありがとうございます。ちょっと、この辺りで締めましょうか。そろそ
そう
ろ
です
時間
ね。
は
ちょっ
い。
と今日は、なんか、いつになく、なんだろうな、自分の小ささを思い知らされたような。
そこまで言わなくても
そんなことない。
いいけ
世
ど。
の中には頑張ってる人ってこんなにいるんだなっていうので刺激
い
になりました。
やー、
そう
そうで
です
ね。本当に本当に。
ね。頑張んなきゃと思いました。
そうですね。ちょっと明日からちょっと、頑張ろう。
じゃあ頑張りましょう。
はい。じゃあ今日4回、岡田さんの回で第4回目。はい。以上で終わりましょう。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。